アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2353回3月23日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは脳ある鷹は爪を隠すです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。ベトナムのことわざカレンダーというウェブサイトで検索した鷹のことわざです。早いこと鷹のごとくということわざがあるようです。鷹のように早く仕事ができるということです。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。子供の卒園式に行ってきました。見事に成長したなぁというふうに実感するとともに、以前のように収録中に出没することは少なくなるんだろうなぁと感無量なミラです。
ブログ気になる気になるにあった記事です。アップル専門店のキットカット AirPods Pro 第2世代の 15% オフセールを開催中という記事が出ていました。 AirPods Pro は第2世代が現行品です。ここではミラさんとハルさんに入っていただいています。今週はスミレさんお休みという、ミラさんは先週自転車漕ぎまくって、はい、今ゼーゼーしてると思うんです、はい、AirPods Pro 第2世代、この中第2世代持ってる人いませんよね。
ハルさん、
はい、持ってます。
何でも買う人
や。いやいや
いや。いいな。それが6300円オフで、キットカットさんでセールやってるということで、39,800 円のところ、6300円オフの 33,500 円税込みです。セール期間不明ですというふうに考えてるので、皆さん、キットカットさんのページで、チクイズご確認ください。3月19日日曜日現在見てても、その後安くなってますんで。もう最近はこういうワイヤレスイヤホン当たり前になって。
そうですね。
ノイキャンとか、その辺も AirPods Pro に迫る勢いのものものすごく増えたでしょ
う。うん。
バッテリー持続時間って AirPods Pro って今、現行品の中ではあんまり上位にないみたいですね。うん、もっと長持ちするモデル、いろいろ今出てますね。
うん、うん、うん。
コストパフォーマンスバランスはいいっては言われてます。いろんなご意見あると思いますが、パンチが弱い、その音楽を聴いてる中に再現性っていうんですか、そういうご意見もあったりするので、アップルとしては空間オーディオをここでは押していきたいとこなのかなって思います。
そうですね。
空間オーディオって他のメーカーさんは今までやってなかったと思うんですけど、名前は違っても似たようなことはある
あるはずですね。うん。
ソニーさんは違うネーミングでやってますよね。名前は忘れちゃった。
360リアリティオーディオ。
あ、そんな感じだったよね、気がする。
リアルオーディオ。リアリティオーディオね。リアルオーディオ言ったら昔だったリアルオーディオって間違えられるからですか。
いましたね。
はいはいはいはいはい。リアリティって言われると噂のあれを思い浮かべちゃいますけど。
何すか何すかリアリティ。
リアリティ OS なんて何噂ですよね。はい。
アップルが VR グラス出すんじゃないかって今噂があって。はいはいはい。AirPods Pro 人気ですけども、iPhone マニアさんにはこういう記事がありました。アップル、AirPods をインドで生産開始へ、新工場を建設予定。ということで、台湾のフォックスコンがアップルから AirPods の製造依頼、委託を受けて、インド工場での生産を計画していると、ロイターが伝えているそうです。じゃあ、フォックスコン、いよいよインドで作っていくということですね。
この記事にあるんですけど、フォックスコンが AirPods サプライヤーになるの初めてなんですね。
ああ、そうですか。
ちょっと意外な感じしますけどね。
フォックスコンはインド南部のテランガナ州にある新しい AirPods 工場に2億ドル約266億円以上を投資する予定。だそうです。テランガナ州ですね。さあ、そこでしょうもないネタができそうですね。
なんでしょう。
知らんがな州って言う、そう。はい、しょうもないな。
なるほど。
インドだいたいひし形を思い浮かぶじゃないですか。うんう
ん、はい。
あれの真ん中よりちょっと右下ぐらいで海には面してない内陸の地域。うん、 結構大きい地域のようですけどね。
ベトナムでも AirPods の生産が拡大してるっていうのだと思うんですけどね。
はい、SF っぽいことを言うて申し訳ないですけど、うん、地球で生産するのはもう無理ってなって、宇宙で作るようになるんちゃうかなっていう。
うんうん、今は無理ですけど、50年後とかいうなると。
50年でいけますかね
?50 年ぐらいあれば宇宙製の製品が普通に普及するようになるような気がしないでもないですけど。
50年経っても、まだ空間オーディオとか言ってそうな気がするんだけどな。
月を開拓しようという動きはもう動いているので、もしかすると月を拠点に、なんか工場ができましたみたいなニュースがあるかもしれないですよね。
月で？
月で工場。
だってまだ月行ったぐらいでみんなわわ言ってるレベルで、そんな物資持っていくのどうするんって。
持っていくんだとすると地球で作った方が楽じゃないですか。
うん、はいはいはい。
この SDGs の時代、バカすかバカすか、ロケットを撃ちまくってるのもどうかっていう話になるわけですよ。
うん、そうそうそうそう。
なので多分月の中で材料をある程度調達して、できるものところまで作ったものが、宇宙から地球に落とされてくると、
は
い。ヒューッと落ちてくると。iPhone がヒューッと落ちてくると。では、
月の重力が地球の4分の1とかです
ね。いや、6分の1
です。そういう地球では絶対できないような特性を生かした生産方法出てくるんじゃないかなと思うんですけど。
私は家で Amazon プライムで映画を見るときなんかは絶対 AirPods Pro で音を聞いてるんですけども、映像の新しい表現っていうのありますけども、ソイチロさんっていう方が Twitter で新しい技術っていうのをね、こう発表されてまして、2D から 3D 動画に変換、PC 画面のリアルタイム深度推定機能を実装、YouTube の鬼滅 PV がめちゃくちゃ飛び出たとおっしゃってて、その作った映像を Twitter で貼っておられたんですが、うん、皆さんも見られてますかね、そちら。
あ、今見てます。はい、見てます、ます。はい。
アニメーション自体は既存のものを使ってらっしゃると思うんですけど、
うん、
人物の飛び出してるっていうのを、映像をこれ多分マッピングで、映像自体ですか、ベースを動かしてる、うん、凹凸をつけてるんですよね、
う
ん、これね。
そうですね。
これだけを見て楽しめてたらちょっと難しいですけど、
うん、
迫力ある映像を見たいっていう意味でこれを使うのは一つ手として使えそうだなと。まあ、そう
ですよね。映像の中で、鬼滅の刃っていうロゴマークが出てくるところが、ちょっと違うかなっていう吹き出、吹き出し方ですけど、その他のところは、こういう飛び出方、表現としてあるよねっていうふうには思いますね。うん。
リアルタイム深度推定機能を実装書いてらっしゃいますんでね。まあ映像中に含まれる色の濃度とか、移り変わりっていうのから、凹凸を推定して形作ってるんやと思うんですけど。
この方のプロフィール画面から見ると、固定されたツイートにある、ルッキンググラスっていうデバイス、はい、この方が開発してるんですかね。
あ、みたいですね。はいはいはい。A4 ぐらいですかね、これ。卓上鏡みたいなものがあって、その中にさっきの鬼滅の刃みたいなアニメの PV が見えるんですけど、うん、箱の中に映像が飛び出て見えますよね、これ、ね。
リアルタイムでしかも。これどうなってるんでしょうね。
はい、多分見てる側は普通にカメラ撮ってるだけだから特殊なグラス目につけなくてもいいんだと思うんですけど、
うんう
ん、肉眼だとめっちゃ立体的って書いてらっしゃいますね。
へ、ね、あ、さっきの飛び出てなんか変だなって言ってた鬼滅の刃のロゴも、はい、このルッキングラフスでしたっけ、うん、の中で見てる感じの画像を見たら、はい、いい感じでしたね。
そうなんですよね、
はい、これはいつ発売されるんでしょう、気になりますね。
気になりますね。ソイチロさんって方、XR と AI 関連の情報を中心につぶやきますと。うん、いや、なんかいろいろ発見ありますね。うん、そうってると。あと別にまたツイッターで発見があったんですけど、オーサムさんって方が、テレビでこのニュース見てたら、使ってるのがブラウン管とパワーマック7500系の筐体。目を疑ってスローで確認してしまった。緊張高まるとスローで見える。千葉大の研究チームが発表。NHK 千葉県のニュースというツイートで、これね、女性の方がマスクをつけて、いわゆるパソコンラックってやつですよね。最近は見ないですけど、椅子の前に小ぶりな机があって、その机の上に鉄フレームでパソコンとモニターをこう置けるようになってる、
うん。
昔パソコンショップ行ったらよく置いてましたよね、こういうの、
うんうん。
最近はこういうの使わないけど。で、そこに、私らから見たらすぐわかりますよ。パワーマックの7500や600ぐらいなと、
うん。
で、その上に白モニター、これ映像かなんかですよね、7号の。でこんなん、あ、昔の画像やろな、思ったら、いや、マスクしてるな、って。コロナやな、これって思って。
へ
ぇ、千葉大の人ってまた7500使ってるのって。 思ったんですよ。
そういうことなのかな。
いや、そしたらこれ分かったんですけど、オーサムさんって方がね、後でツイートされてたんですけど、うん、7500はモニターの置き場所の台として使ってるそうです。うん、
なるほど。
パソコン自体は別のや、まあ高さ的にちょうどいいらしいんですよね、これの上に置くと。
ご本人がリプを返さはったとか。は
い、そうそう。その7500も使ってないわけじゃないっていうのがあって、で、まあ、市川誠さんって方が知り合いから今でもブラウン管型のディスプレイを実験使ってるのかと驚かれましたとね、うん、書いてらっしゃいますけども、これ7500じゃなくて7600の200ですと。で、7600の200は私も今自分の机の前にありますわ。ディスプレイの高さ調整のために使ったので、実際にはラックの上のデルを使っていますということで、ね。
なるほど、なるほど。
はい。で、まあ、この千葉大の研究の内容というのもまた非常に興味深いので、スポーツ映像の中の動きを緊張が高まると見えるようになるっていう研究。
スローと思ってしまうってことですよね。
うん。交通事故の瞬間とか、湯飲みこぼしそうになって、ああっていう時に、なぜゆっくり見えるのかっていう、そういうことの研究だそうです。
野球でボールの縫い目が見えたとかってね。なんかほんまかどうかわからない話がありますよね。
縫い目が見えるってことはもう目に当たるってことなんじゃないですか。
いやいやいや、そういうわけではないと思いますね。
それは違いで見てるんじゃないですか。
ね、なんかそれぐらい集中して見てるっていう、
は
い
は
い。
パチスローですか？私はあれやらないかわかんないけど、
はい。
あれやる人は見えるって言うんでしょ。今ここっていうのも見えるから押していけるって言うんでしょ。私一回バイクで交差点で吹っ飛んだことあるんですよ。
はいはい、事故で。
自爆事故やったんですけど、その時。信号を前、青になったなって発信して、正直言いますわ、前、女性ライダーのバイクビューって走っていってて、うん、ああ、女の子バイク乗ってるって見とれてて、そのまぶせつまってたら、滑って、後ろタイヤ滑ったんですよ。で、そんでアクセル上げて加速してる時に後ろ滑ったまま、自分だけバイクボーン飛んでしもって、革ジャン着てたから、上半身大丈夫やったんですけど。その時に、これゆっくり見えるかなみたいな。全然そんなことなかったですね。全然ゆっくりじゃなかったわ。まあ、死ねへんからかなとか思って。元気やからなとか思って見てましたけど、
はい。よく言ってるのは、まさにこれですよ。パワーマックと7600が震災にあったんですよ。私ね。はい、
ええ。
その時に、まさにこういうラックに置いてるわけですよ。うん、それが、落ちていくわけですよ。う
ん、ええ。
ガタガタって来て、うわ、来たって、うわ、こんなの初めてっていう時に、斜め向こうに見える、そのマック君が倒れていくわけですよ。
はい、はい、はい。
その時は、本当にスローに見えましたね。ああ、やめてーみたいな。
緊張して、まあ、言ったら危険とか、なんとかしないといけないっていう状況じゃないですか、うん、どれも。
はい。
だから、人間が一生懸命脳が頑張って、情報量をちょっとでも多く得ようとしてるんじゃないですか。
はあ。
と、私はそう思ったんですよね、今、そう見ててね。
それで、ちょっとでも危険なのか、何かそれを、こう、避ける動きに探してるってことですよね。
うん。人は怒り、恐怖、喜びの表情を見ると緊張の度合いが高まることが知られていて、今回の事件からは緊張が高まった際、視覚の処理能力が向上することが確認できたという。う
ん、野球でボールが止まって見えるなどの話が出てますね。
野球でボールが止まって見えるんやったら、うん、バッターは打ち放題だ。
そういう。そうはいかない。
そうはいかないですね。ね、
多分、視覚とか脳で、そこは処理できても、それに基づいて筋肉を動かすのが、なかなかついていけないっていうのがあるでしょうね。
脳が筋肉に命令してるだけではないっていう研究があるでしょ、うんうん、なんか脳からその伝わる速度考えたら、そんな速度で出は間に合わないそうなんですよね。うんうん、バッターが振るのとかが、うん。だからあれは脳だけじゃなくて、それを総合的に感知して筋肉のどっかが脳から命令が来る前にもう準備してて動き始めてるとか言うんでんじゃないかって言うんですけど。
反射っていうのがそうですよね。
ね、まあまあね、言いますよね。
熱いものを触って、パッとこう腕を触った瞬間に離すっていうのは、それ脳まで伝わってたら時間がかかるからということで、はい、脊髄かどっかで処理してる
んですよね。はいはいはい、はい。
脳はまあそういう面もあるけども、うん、それぞれの細胞とか各器官が独自に判断したりとか、うんうん、逆に脳に命令して、はい、今こういう状況ですっていうのをやってるっていうふうな説もかなり出てますからね。うん
アムパ19753さんからは iPad を新しい中古のプロにしたので久々に昔なぜか買ってた Apple Pencil 初代持ってきたら過放電でダメになってました。 Apple に行くのも無理そうなので相談したら配送交換となりました。さあどちらになるかバッテリー判断になることを願っていますということで、私も Apple Pencil 初代は持ってますけどまだ普通に充電して使ってますよ。
うん、
言うても買っても6年ぐらいになると思いますけどね。
うん、
バッテリー判断の場合の修理料は4400円税込み、製品本体の場合は1800円税込みだそうです。
結構違いますね。
これ私 AirPods Pro の充電ケースね、修理やった時これでした。
はいはいはい。ああ、そうでしたね。
ケースごと変えるのと中のバッテリーっていうので、修理は違ったんですよ。でも、もらうものは同じなんですよ。
そうなんですよね。交換なんですよね。
そう、そういうこと。
そうそうそうそう。
アップルの方、中でどう処理してるんですよね。その回収したの。違うんですかね。
故障診断ですよ。単にバッテリーが弱ってるからこうなってるっていうのと、回路的に含めてこれは修理とみなすっていうのが、
回収したもの自体の処理は、
まあ、リファビッシュ整備品にまた回される。リサイクル感考えると多分そうしないといけないように思いますけどね。
値段の差の違いがどこで出てるのかなっていうのが。例えば本体故障として交換した時で回収した本体は全部廃棄すると。はい、バッテリー判断の場合やったらバッテリー交換して整備済み製品として出すから安い。
回路買っていわゆる金属いろいろ取れるのあると思うので、完全に廃棄ってあんまなかなかないんじゃないですかね。iPhone の場合はそうでしょ？
いや、というか、廃棄、回収も材料取るのも含めてですね、そのバッテリー判断だと再利用できる範囲が大きくて、Apple、はい、としてもコストとしては安く済むと。故障判断だと全部使えないからという、この辺の値段の差の付け方っていうのは、実際 Apple がどう処理してるのか公表はしないんでしょうけど。
まあまあ、ね、言わないですよね。まあ、私も買っとこうか、みたいなニュアンスに持っていけるかどうかですよね。この辺は。スミレさんが3月17日、今週は収録は参加できませんけど、ツイッターされてました。書きました。米国内のユーザー限定とのことですが、それ以外の地域でどうなるかも気になるところということで、アスキー JP さんの方でスミレさんの書かれた記事ですね。エピックゲームズ、フォートナイト課金問題で2億4500万ドルの返還命令を受ける。という記事でしたが、これはアップルと揉めてる件とは別個ですね。
全くですね。ええ、全く。
ただ、フォートナイトっていうことで、まあ、これになってるんですけども、要は意図していない有料アイテム購入など、させるようにしてたということで、それを賠償金ですね、はい。しれっとやってるところが怖いですよね。まあなんか自分がやってないゲームだけにね、もう一つこう気持ちが乗らないって申し訳ないんですけど、これがトゥームレーダーとかの話だったらね、そんなとかなんかこうすごく言うところですけど、すいません、ほんまに。
最近のトゥームレーダーどうなんですか？
ユーザー同士が開発したやつがあるんですよ。メーカーとは別に。メーカーやったらこう作るやろうみたいなトゥームレーダー作ってる人らがいるんだ。そのキャラクターのデータ使っていいのかってそれ思うけど。
ですね。
一応許される範囲で、オープンララって言って、
オープンララ。
メーカーのソースを一切使わずに同じことができるのコードを書いてる人らがいるんですよ。それやったら、キャラクターどうすんねんと思うでしょ、キャラクターだけはゲーム買ってソースだけ取ってきてください。いや、グレーやな、それって思うけど。はい、まあ、それぐらいファンがね、いてやってるってこと
で。昔のシャープの X1 で出たゼビウスが開発した方は、ゲームセンターでゼビウスを自分でやって、それを見よう見真似で移植したっていう
話
です、
ね。あ、はいはいはい。
全くその
耳コピーならぬ。
そうそう。
目コピーですね。
目コピーで。
すごいね。
だからアーケードのゼビウスの基盤買ってきて、この分析したわけではなくて。
はい。まあ、AI も学習あるけど、人間も、目で見て盗んで学習するっていう点では、なかなか捨てがたい生き物だなと思いませんか？
そうね。能力はすごいですね。
そう、すごいすごい。
で、あと、ディープスターさんから3月17日、同じアーティストを続けて選択しないルールってうまいことできないもんかなと言われてまして、iTunes の画面をキャプチャーされた絵なんですけど、ソングとアーティストって欄が並んでましてね、これは、早見沙織さんの名前が2回出てきたりとか。
クラリス。
クラリスがね、はい、4つぐらい続いたりとか。多分、ランダム再生がなんかされてるときに、シャッフル再生ですね。シャッフル再生されてるときに、シャッフルなってないっていう印象を持たれてるのかなと思いました。
かもしれないですね。
そんなんようありますよ、うちも。しゃあないな、思って。聞いてますけど。
聞いてる曲があんまりわからないんですけど、一つ、後ろ指刺され組ってめちゃくちゃ懐かしい。はい、
懐かしいですね。花一文という曲ですね。
はい。
30代ぐらいの時って、J-POP も洋楽も分からんようになり始める最初やったと思うんですよ。で、その頃ってついていけない自分が何とか頑張るっていう感じしませんでした？無理に CD ショップ行ってタイトル見とくとか、あの、なんか版のヒットチャット、CD ベストヒットとかベスト10とか見て、あ、今こんな流行ってんねんなとか、俺も知っとかなあかんなとかしませんでした？
30代は別に普通についていけてたような。
そうですか。そうですか。
自分では、自分ではです
ね。なるほど。
じゃあ明確に春さん的には、あ、もうついていけてないなっていつぐらいやったんですか？
あ、もう最近ですね。
最近か
よ。最近。
あ、そうか。なんとか言う人。なんか読みにくい名前でし
ょ。米津玄師。
あ、そうそうそうそう。はいはいはいはい、ね、今の、いや、そうやもんね。
あ、そうそうですね、うん。他は全然わかんないですね。アドさんとか。
わかんない。
三浦さん大丈夫だよ、そうそうね。
い
や、そう、ついていけないなって思ったんで、何歳ぐらいっていう。
あ、僕ね、あんまり世の中についていってないかもしれない。あんまり。
ついていこうとしなかった。
しなかった、そうそうそうそう。う
ん、はいはい。その方がいいんですよ、我が道を行く方が。
どうなんでしょうね。まあ、一時期、まあ、あのね、あ、そうだ、思い出したけど、高校かな、高校で、ちょっとした、はい、音楽クイズ番組みたいなものを企画してやろうってなったんですよ、はいはい。なんか知らんけど、僕が司会しなくちゃいけなくなっちゃって、
はい、
僕さっき言ったようにあんまり音楽興味なかったんですよ。聞いてなかったんですよね、最近の曲とかも、はいはい。だけど司会やりますと。クイズ番組だから、音楽がジャーンって流れたら答えてくれますよね、あの、
はいはいはい、
回答者が。そうすると、答えを正解っていうこと言うとか、はい、あ、これは何々ですって曲の名前言うじゃないですか。はい、その時に分からないんですよ、読み方が。なんで、なんで俺をこの役目にしたんだみたいなのがあったことを今思い出しました。あの時は緊張しましたよ。
でしょうね。
そう、分かんねえよ、みたいな。
そう。うん、いや、もう今週ぐらいになるとそんなんが何週もしてしまったから、
うん、
もういいかなって。もう知らん。だって今覚えても何年かしたら、もうそんなもう誰も知らないよって今来ないでってまた言われるから、うん、もうそうやったら別にもういいわってなってくるっていう、そんなんなってしまいますよね。Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの虎穴に入らずんば虎子を得ず。画面が曇っていて保証が切れた iMac のディスプレイ部分を中古部品と交換する作業を自力で行ったとか、どうしても iPhone を使ってやりたいことがあって最適なアプリが見つからなかったためプログラミングの経験はないけど Apple デベロッパープログラムに参加してアプリ開発の勉強を始めたとかの話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの3月の予定をお伝えいたします。3月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催です。3月29日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は3月25日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。